子供たちが大勢になりましたので、子供の話をまずいたしたいと思います。1945年、約70年前ですか、第二次世界大戦が終わった頃でした。世界大戦というと、全世界の人たちというよりも国々が戦争に巻き込まれた時代でしたね。アメリカの女の先生がヨーロッパの先生と、教師交換ということで、アメリカから一人の女の先生がヨーロッパのに送られました。小さな村で、そして小さな学校、しかも男性ばっかり、男の子ばっかりでした。男の子のクラスですから、もう大変難しかったと思いますね。で、男の子ばっかりだと、はしゃいで騒いで、バカ騒ぎして、バカ笑いして、そして運動場に出て行っては、もう時々喧嘩するんです。しかし、遊びに運動場に出て行っても、ある一人の子は、バカ笑い、バカ騒ぎに加わらないんです。で、不思議に思ってた先生は、この子は、みんなが帰った後も、この男の子は残って、先生の片付けをして、あるいは何かお手伝い、いつもするんですね。この子は不思議な子だなと思っていました。で、ある時、この子を呼んで、ジョニー、あなたはどうして他の人、子たちと違ってるの？あなたを育てたお父さんお母さんはきっと立派なご両親だと思う。お父さんお母さんだと思うから、いつか近いうちに先生をあなたのうちに連れてってくれないと言ったんです。けどもジョニーは答えません。どうしてかなと思いました。もしかしたらこの男の子のこのお家は小さく、あるいはこの家が貧しくボロ屋であるかもしれない、恥ずかしいと思ってるに違いないと思った。ジョニー、もし先生を連れて行くのが嫌であるならば、先生をぜひお父さんお母さんをぜひ学校に連れてきてくれる？ぜひ先生はあなたのお母さん、お父さんに会いたい。ね、お願いね。けども、この少年は、僕はお父さん、お母さんがいないんです。死んだんです。言ったんですね。先生はこの少年の心を傷つけたかなと思って心配して言いました。そうなの？どうして亡くなったの？話してくれる？そしたらこのジョニーが話し出しました。僕のお父さんとお母さんはお城に住んでいたんです。しかし突然戦争が起こりました。そしてダダダダダダとたくさんの兵隊たちがやってきて、お城にお父さんお母さんを捕まえてお城から引っ張り出していきました。そしてこの小さいジョニーは後をついて、お父様お母様、お父様お母様と叫びました。ジョニーってお母さんは泣きながら叫びます。どんどん連れて行かれました。 そして広い野原みたいなところに連れて行かれました。そして突然お父さんお母さんが止まったんです。お父さんが兵隊長に向かって、すいませんが息子に会わせてください、最後のお話をしたいんです。じゃあよろしい、5分だけだぞ、5分だけ。はい、と言って、お父さんとお母さんは急いでジョニーのところに行きました。そしてお母さんはジョニーを抱いて、ジョニーって抱きしめて泣きました。やがて、お父さんがこのジョニーのところにやってきて、足を揃えてこうやって、ちょつけいして、こうやったんです。敬礼。そうすると、ジョニーもいつもお父さんから教えられたところに、この足をきちっと揃えて敬礼しました。そして、膝をついてお父さんはしっかりとそのジョニーの肩をつかんで、ジョニー、この人たちはお父さんとお母さんを殺そうとしている。子供には手をつけないだろうから、お父さんお母さんが連れて行かれるとき、あなたは一生懸命がむしゃらに逃げていきなさい。振り向いちゃいけないよ。そして、ジョニー、最後にお父さんは言いたいことがある。決して忘れてならない。お前は王子であることを忘れてならないよ。決して。そしたら兵隊長が来て、お父さんを掴んで、さあ時間だって言って連れ去って行きました。ジョニーは言われた通りに一生懸命逃げました。がむしゃらに逃げました。そしてどんどんどんどんどんどんお父さんお母さんとジョニーの距離が長くなっていきました。突然ババババーンという音が聞こえてきた。はぁと思って後ろ振り向いたら、ずーっと遠くでお父さんとお母さんが銃で撃たれて倒れるのを見たんです。ジョニー。それからもう怖くなって一生懸命走ってって町に行きました。もうお城に帰れません。そして3日間もさまよってどこか泊まるところをさまよっておりました。そしたら親切な人が現れて、ジョニー、あなたを私の家に連れて行きましょうと言って、その人のところで優しくこのジョニーを育ててくれたんです。そしてその話をしていると、もうジョニーの顔から目から涙がいっぱい流れてきました。そして先生に言ったんです。先生、僕が他の子たちと違ってるのお分かりですよね。僕はプリンスなんです、王子なんですと言ったということです。そう、子供の話はこれぐらいにして、私は中学3年の時、もう3年卒業する頃でした。高校入学のために一生懸命勉強してました。そしたら隣で聖書の研究をしていたんです。お友達が十数人いました。私も行きまして、聖書研究していたんですが、初めて聖書の予言の研究して、あら面白いなと思いました。聖書もっと勉強したいと思ってました。そうしたら千葉に日本産育学院というのがあったんです。その日本産育学院の院長先生が沖縄に来られて、そして喜女家の小さな部落の私の家にまで来てくれたんです。ドクター R.S. モア モア先生。まあその先生のね、気品のあること、威厳のあること、とっても感動しました。優しそうな顔、そして言葉遣い、そして僕はその時三育学院に入学することを決心しました。で、三育学院で高校生、高校時代終わり、そしてカレッジに行きました。その3年、4年、7年間の間に、まあ、モア先生途中でアメリカに帰られましたけれども、モア先生がいつも生徒に向かって言ったことはこんなことでした。皆さん、あなた方一人一人は、天の王子、王女なんですよ。プリンスですよ、と言ってました。だから、プリンスらしく振る舞いなさいということを教えられました。ヨハネ黙示録の一章を開いてみましょう。ヨハネ黙示録一章。できれば自分の聖書を開いた方がいいですね。はい、開けない方のために、そう。黙示録の一章の5節から6節。お読みしましょう。また、忠実な証人、死人の中から最初に生まれた者、地上の諸王の支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように、ここから気をつけてくださいよ。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし、祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように。そう。この禁帝訳では、御国の民としというところをですね、キングスと書いてある。王たちと書いてあるんです。私たちを愛し、そしてその地によって私たちを罪から解放し、そして御国の王たちとし、祭司たちとしてくださったというんですね。四つのことがこの聖句から観察できます。私たちの神様は愛の神様です。私たちを救う動機が愛であるんです。ここから全てが始まった。愛の神様。二番目に、私たちを救うためには、血が流されなければならなかった。世の罪を取り除く神の子羊、イエス・キリストの血によって救ってくださる。三番目に、私たちを罪の中に救うんじゃなくて、罪から解放してくださって、そして究極的な結果は、御国の王とし、一人一人を王たちとし、祭司としてくださった。王というのは支配する、支配権がある。キリストと共に我々も王として支配すると聖書に書いています。祭司というのは、これは感謝と賛美と祈りを捧げる、その生贄を捧げる役割をする人ですね。そして他の人の種目にも取りなしをする祭司としてくださる。ロイヤルファミリーです。そう、ロイヤル、王族であるということを決して忘れてはなりませんよと、モア先生も言っておられました。そう、ちょっと聖句見てみましょう。黙示録3章の21節。勝利を得る者には私たちと共に私の座につかせる。キリストの座につかせる。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座についたのと同様である。キリストと共に座につかせてくださるという王子、 王女、皇太子、プリンスだというんです。プリンス。人はしばらくの間、天使たちよりも低く作られたけれども、しばらくの間。しかし、キリストの贖いによって、私たちは罪許され、清められ、完全に回復され、そして天使よりも高くされるという、本当に素晴らしい贖いの計画を神様持っていらっしゃる。黙示録20章の6節を見ると、彼らは神とキリストとの祭司となり、と書いてある。キリストと共に千年の間、何と書いてますか？支配する。我々も、今までこの地上では悪魔に、サタンに散々いたずらされて、そして支配されてきたけれども、キリストの恵みによって我々も支配者となるというんです。4節、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間支配する。そう。ですから、我々、ただ、この教会に、何ですか、お寺参りみたいな、ご利益を求めて、あるいは、何か自分のために出席しているということではなくて、神様はもっともっと人間の最高の理想が到達することができるよりも高い理想を持っておいでになる。しかもこの地上でも私たちはプリンスとして立ち振る舞いをしなければならないというこの役割が与えられたんですね。マタイ5章の16節、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の、あなた方の良い行いを見て、この良い行いというのは何でしょう？言葉、王族としての言葉遣い、優しい、礼儀正しい振る舞い、目つき、ジェスチャー、ね、何であっても、そう、王族としての良い行いを見て、人々は天にいますあなた方の父を崇めるようになるであろうというんですね。で、テテロ第一の手紙2章、この間も引用されましたが、2章の12節、異邦人の中にあって立派な行いをしなさい。なぜ私たちは地によって贖い取られたプリンスである。皇太子であるからです。そして、そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてもいてもあなた方の立派な技を見て帰って訪れの時に神を崇めるであろう。ジョニーはプリンスであるということを決して忘れなかった。学校でも、そしてお父さんの名を恥ずかしめてはならないという意識がいつもあったんです。神の驚くべき恵みの55ページから、主の家族に受け入れられる条件は世から出ることであり、そのあらゆる汚れた影響から離れることである。神の民はどのような形の偶像崇拝ともつながりを持つべきではない。この偶像崇拝というのは、器物、金物、不動観音で作ったいろんな あれだけが偶像じゃない。日本には800万の八百万の神々がいると言われてますけれども、しかし学問、どこどこの神学校、芸術、クラシックミュージック、何であっても、自分自身を喜ばせ、人からの称賛を得ようとするのは、偶像礼拝。フェニキアの偶像と太陽礼拝と同じだと、エレン・ホワイトは言ってらっしゃる。多くの人々が偶像礼拝してますね。 私たちを世から区別されるべきである。その時神は、私はあなたを王族の王家の一員、天の王の子として受け入れようとおっしゃる。真理によって性別された王族なんですね。私たちは習慣において罪と罪人から明確に識別されるべきである。私たちの国籍は天にある。天にある。だから王子として、王女として私たちはこの家庭生活においても、教会においても、学校においても、真の礼儀、正しさが見られるでしょうと、家庭の教育600ページに書いてますね。美徳、気品、気品、落ち着き、勇気、独立心を持っている。そして、エレン・ホワイトは、王族としての服装についてもよく言ってらっしゃいます。服装、今服装においても音楽においても、まあもう流行で本当に今乱れております。それが原因でいろんな犯罪が起こっていることもあります。ミニスカートで、我々は世と区別されていなければならないと言うんです。我々の教会もだんだん世俗化してきています。気をつけなければなりません。神の驚くべき恵み311ページ。聖書にもキリストには気品がその唇に注がれていたから、疲れた者を言葉を持って助けることがおできになったと記されている。またいつも優しい言葉を使いなさい、聞いている者の益になるようにしなさいと主はお命じになる。プリンスですから、天の皇室のメンバーですから、そう、モーセも立派なプリンスでした。ヨセフもどうでしたか？ダニエルも。そう。そしてエステル、そしてヨハネとか、たくさん挙げることができます。彼らは神を恐れて、本当に天の王子、王女としての振る舞いで、異国の丘で証を立てましたね。私たちの模範はイエス様です。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここに一人子と書いてますね。父の一人子、天皇のプリンス、皇太子であったんです。事実イエス・キリストはプリンスと英語で言われているところがたくさんあります。プリンスイエス・キリストの王道といいますか、この王道という言葉は孟子が説いた王の道と辞書に書いてありますありました。すなわち徳によって本当の政治を行うこと、王道、公正、公義によって政治を行うこと、これ王道というと書いてありました。フィリピン2章の9節、それゆえに神は彼を高く引き上げ、ちょっと抜かしたかな、フィリピン2章の5節、キリストイエスは神と 等しくあることと固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形を取り、そして人間となられたと書いてます。そして彼は己を虚しくして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。これある訳では己を虚しくされたと書いてあります。イエス・キリストは天の王のプリンスとして、父なる神の自己否定、自己犠牲の原則に徹頭徹尾生きたお方でありました。質素で謙遜で気品があり威厳があった。そして栄光を父なる神に帰したのでありました。イエス・キリストはお生まれになったのはベツレヘムの小さな馬小屋でありましたね。そう。そして30歳の間はナザレで大工父に仕えて質素な単純な生活を送られた。30歳になっていよいよ公の仕事を開始されたとき、自分が目指しているのはカルバリーの丘でありました。全人類のために死ぬために天から下って来られたということを彼はよく知っていました。そしてあのサタンの 手下であったユダヤ人に、祭司役人たちにいつでも付きまとわれていました。そして一点の罪、一点も悪いことを見出せないかと思われて付きまとわれたんですね。しかしイエス様の生涯には一点のシミもシオもその類のものが一切なく、罪一つなく清い生涯を送られました。神様のご品性であるその自己犠牲と自己否定の、これを徹頭徹尾ずっとどんなに罵られてもあざけられても、彼は定められた王道の道を歩んでいったのでした。罵られ、あざけられ、叩かれ、蹴られて、ついに十字架につけられていった。ここで、私の大好きな賛美歌、真舟の中に産声あげという歌を、コーテットのオヘル・ダビデの皆さんに歌っていただきましょう。
Thank you.
を引き取られたとき、引き取られようとするとき、イエス・キリストは、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと、敵のために祈られた。これを見ていた百姓長は、誠にこの人こそ神の子であったと叫びました。この私の好きな聖句に、これルカによる福音書13章の33節、しかし私は今日も明日もまたその次の日も私は進んでいかなければならない。そう、どんなにあざけられても、中傷されても、どんなに苦しめられ迫害されても、自分に定められたその目的を達成するために、ただひたすらイエス様は歩み続けていきます。それこそまさに天の王子の王道でありました。この地上でイエス・キリストのように歩んだ人は誰もいませんでした。その頭には冠もありませんでした。その衣には飾りもありませんでした。この天のプリンスは、あざけられても、罵られても、椿されて叩かれても、どんな仕打ちをしても仕返しをなさいませんでした。そう、ただひたすらカルバリの十字架の道を突き進んでいったんです。何のためでしょうか。彼はずっとカルバリの十字架に至るまで天の王子としての気品を、威厳を保ち続けていました。主イエスの歩まれた道、昔も今も歩いたことは誰一人いませんでした。ここで、ジェイドさんと、それから井上智子さんと、砂川優子さんの伴奏によって、砂川光さんに、主イエスの歩まれた道、これを歌ってもらいましょう。
Thank you.
イエス・キリストのことを聖書で何と言ってるでしょうか。ちょっと見てみたいと思います。イエス・キリストのことをイザヤ9章の6節にプリンス・オフ・ピースと書いてます。平和の君、この君というのは英語でプリンスって言うんです。王子、皇太子、平和の君。第二章12章の一節、大いなる君ミカエル、プリンスミカエル。第二章9章25節、メシアなる一人の君プリンス。ダニエル8の25、君の君たるもの、プリンス・オフ・プリンセスと書いているのです。使徒行伝の5章の30節、30節、私たちの先祖の神はこのイエスをプリンス・セイビア、君、日本語で君、プリンスとし救い主としてご自身の右に挙げられたのである。ダニエル書10章20節、しかし私はまず真理の書に記されていることをあなた方に告げよう。私を助けて彼らと戦う者はあなた方の君プリンスミカエルの他にありません。天から下って来られた王子イエス・キリストは、私たちもそのようになってほしいと模範を示された。ペテロ第一の手紙2章の21節、あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うようにと模範を残されたのである。今朝のメッセージは、キリストが天の王子としてこの地上に下って来られて、我々のために残して来られた模範、我々もその御足跡に従って、そして異邦人が、世の人々が我々の立派な行いを見て父を崇めるように、父の栄光を表すためである。だから飲むにも食べるのにも着るのにも、そして語るにも、王子としての振る舞い、キリストに習っていきたいですね。